始まるよ。ゴリチラ、みんな散らかしてる？
行きましょう。
お世話になってる水吉さんからのお便りが届きました。ありがとうございます。
この間ねイベントでお会いしてタロットと
そう
タロット占いの教本みたいなのを2冊もいただいて
そうなんですよ。
ありがとうございます。勉強します。メメントモリ和尚としての活動を始めるべく
そうマドモアゼルいい君としても夢占い師になれるように頑張りたいと思います。
はい。
そんな水吉さんからのお便り。いくみさん、お松さん、こんにちは。水吉です。ごめん噛んだ。水チキって言っちゃった
水チキ
こんにちは、水吉です。1989年生まれの30代です。最近は再生医療に手を出しました。いいのかな、こんな個人情報言って。
本当だね、大丈夫かな美容系ポッドキャスター水吉
そういう側面からもお世話になります。
はい、は
い、昔のことでたまに思い出す言葉でどう消化していいか分からずお便りしました。友達以上恋人未満という言葉にモヤモヤしてしまいます。中学時代にお付き合いしていた女性に別れ際に言い放たれた言葉です。別れをソフトに言ったつもりだと思いますが、この曖昧な言葉に未だにどういうことよと思っていて、たまにツイート欄で出てきたりするとモヤモヤしてます。この友達以上恋人未満の立ち位置にいつもどの位置なんやと思ってます。異性でも同性でも言われてモヤモヤしたことを消化できないことっていうのはありますでしょうか。もしなければ恋人の前で引けずにごまかしたことを教えてください。昔の恋人にせっかく作ってくれたチーズケーキを嫌いということを伝え忘れ、涙を飲んでコーヒーで流し込みました。見事にバレてブチ切れられました。それでは良い世界征服を、水吉といただきました。
ありがとうございます。異性に言われてモヤモヤしたこと、
モヤモヤ、
なんかある？こういう。でも私、友達以上恋人未満って、でも付き合ってた人に言われたら、うん、そりゃモヤモヤするか。
そうだね、別れ際に言い放たれたんだよね。
うん、でも私友達としか見れなくなっちゃったみたいなことを別れ際に言ったことがあるな。
でもそれはむしろはっきりしてるよね、うん、友達としてしかって言ってるわけだから、
どういう立ち位置やねんとはなんないか、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、その言葉は逆にはっきりしてていいと思う。でもさ、ちょっと今思ったけど別れ際に言い放たれた言葉なんて大体モヤモヤする気もしたわ。
そうだね。
だって私も昔のゴリチラでも言ってたけど、
うん、
そのお前はもう少し尽くすっていうことをやった方がいいよとかさ、
うん、言ってたね。
あとはイクミは一人で生きていけそうだからみたいな、
うん、
別れ際言われるのは大体もやつく説あるよ、
うんうん、そっか、別れ際に言われたこと、あ、でも別れ際に言われたことで覚えてるのは、うんうんうんうん、お松は〇〇とかの方が合うと思うよって別の男の人の名前を出された時あった。
へー、それはちょっともやもやっていうか普通に嫌だな
そうだよね、
付き合ってた人に、
そうそうそう、付き合ってる状態でもう別れるってなった時に俺より〇〇くんの方が合いそうだねみたいなことを言われた。
いや、もうすごい悲しくなるけど私言われたら。
そうだよね、一応付き合ってたんだからさ、唯一無二の関係みたいなさ感じでいてほしいのに、なんかそのパズルみたいにさ、こっちの方がハマると思うよみたいなさ。
確かに
そういうことじゃないんだけどって思うよね。
確かにね、恋人同士ってそういうことじゃないじゃんみたいな
ね。え、まあそれすごい若い頃だったから、まあそういう考え、自分もそういう考え方だったのかもしれないんだけど、けどそれを言っちゃうんだとは思った気がするな、その時も。
そうだね、
うん、そうだね、それは確かにもやついたかも。
うん、消化できないぐらいまで、じゃあ別に別れ際じゃなくてもなんかモヤモヤしてることとか。
異性に言われてたよね、
うん、
職場の話なんだけどさ、
うんうん、
私の先輩の女性の方に対して男性社員が疲れてるみたいな、寝れてるみたいなことを、まあ、心配口調で言ってた時に、まあ、そこまではさいいじゃん、
うん、
すごいクマがすごいからさみたいな、
あ、
心配だよみたいなことを言ってたの、その人が、女性の先輩に対して。それはもう
失礼だね。
失礼だよね。でも結構多くない、そういう見た目から疲れてそうに見えるよっていうことを言っちゃう人。
うーん、
それってさ、女性からするとさ、その女性の先輩がそうやって男性に言われてるところに同席してる女性を待つとしてはさ、
うん、
もうその場から立ち去りたいぐらいかわいそうってなっちゃって、気まずすぎて。
でもそうだよね、周りにも聞かれてるかと思ったら言われてる当事者とか、
そう、かわいそうすぎない、もう、
うんうんうんうん、
で言われてる女性の先輩ももう苦笑いしながらすごい恥ずかしそうにしてるわけ。
いやー、やだよね。そうだよ、やだよ、やめろ。
やだよね。
もういるか、
結構いる気がするんだよね。
いや、いるいる。
忙しそうだねの後になんでさ疲れた顔してるよとかさ、
うん、
そういう余計な一言言うんだろうと思って。
そう、全然付け加えなくていいよね。
いや、そうそうそう、
想像力の欠如なんだよね多分。言われた側の人の気持ちの想像、
うん、その疲れが顔に出てるっていうのが事実だとして、
うん、
でもそれは一番さ言われたくないはずじゃん、
うんうん、
どんなに忙しくても綺麗で居続けられる女性に憧れてるわけなのに
、うん、
その理想とあなたはかけ離れてますねって言われてるわけじゃん。
そうそうそうそう、
もうそれは最大の失礼だよね。
うん、あと私が一番嫌なのは、うん、その複数の周りの人がいる場で、
あ、はいはいはい、
そういうやつってさ、うん、必ず言うじゃん。それが私が一番嫌だ、うん、結構みんな周りが聞こえる声で言う、
うん、
一番ギルティーだと思ってて。
わかる、みんながいるフロアとかで聞こえる大声で無神経に言ったりする人ね。
そう、私それが一番モヤモヤするわ。
うん、
1対1で個室でちゃんと話し合おうとかって言われるとすごいちゃんと聞けるんだけど、うん、周りの人が聞こえてる中で私今怒られてるんだっていうのを周りの人に見れられてるっていうだけでもう頭真っ白になるから、もうその怒り方は私に一番合ってないんです、やめてくださいみたいな。
そうだよね、でもいるよね。
いる。
なんか人を叱る時ってさ、その人だけがいる時に手短に、うん、しかもその事象が起こったすぐ後に言うっていうのが基本ですみたいなことを、
うん、
じゃん。
その人にだけ、その人にだけに言えばいい話だもんな。 それ私モヤモヤするわ。
確かに。
ちょっとなんか仕事の話になっちゃったけど、
うん、
でもね、今の職場の直属の上司女性の方なんだけど、
うん、
もちろんたまに注意はもらうんだけど、
うん、
でもやっぱ絶対徹底してるもん。個室で、うん、あ、いくみさん、あの斜め前が社長だからちょっと匂いのきついラーメンとか席で食べるのはちょっとみたいな
何してくれとん
ねん、個室に呼んで個室に呼んで注意してくれる。
やばいやばい、注意されてる内容がやばい、スルーできなかった今何してくれとんねんじゃんそれ、社長の前で。
そうそうそうそう、デスク飯、あの早く帰りたいからデスク飯するんだけどさあ、そうでしたよね、すいません社長いましたねみたいな。
すごい立派な女性の先輩だねそれ。
すごい立派
だね。私だったらそのラーメン食べてる横で大声で怒るわ
あれダメダメ、一番それ私傷つくからみたいな、あの、あ、周りの人が聞いてるってなるから、
あ、おもろでもさっきの話で言うとさ、その忙しそうだねの後にさ、
うんうんうん、
手伝えることないですかとかさ、
うん、
手伝えないんだったらせめて差し入れろって思うじゃん何かを。
そうだよね、カロリーメイトでも何でもいいからさ、
そう、身のあるサポートをしろよってなるじゃん、
う
ん、
そうだね心遣いのある、
そうそうそう、
なんだろう、ハートフルな思いやりのある言葉が言えないんだったら、
せめて
物理的ななんかサポートをしろっていう。
なんで疲れてる人をさらに疲れさせるようなさ、疲れた顔してるよとかさ、その事実を突きつけてくんのみたいな、それに何の意味があるの、うん、んなみたいな。
わかる。
でもその女性の先輩偉いなと思って、それで一応ニコニコはしてたわけよね。
でもさ笑うしかない。
でもすごい傷ついてる感じでは、でも私だったら笑わないと思うな。
あ、本当、
うん、そういうこと言うのよくないですよとかっていうかも
まあでも私も人によっては言うかな、いやいやそんなこと言うんだったらおごってくださいよビールみたいな。
そうそうそうそう、なんかねそういう風に返しちゃうよね。
うん、確かにそうかも。でもその女性の先輩もなんかもう関わりたくなかったんだろうね、苦笑いでもする人ここのおっさんは
みたいな。そうだね、大人なんだね。
そうね。
でも私が思うに、
うん、
昭和を強く生き抜いた男性が一番こういうことを言うイメージがあるのね、
うんうんうん、
でそれはさ多分疲れた顔してるっていうのが仕事を頑張ってるみたいな、
うん、
頑張ってる証拠だねみたいな風に変換されてて、そういう意味合いでねぎらいの気持ちを込めて言ってんのかなっていう解釈をしてるんだけど。
なるほど、うん、悪い言葉だとは思ってないのかな。
そう、あんまりその疲れた顔してるがけなしてるっていう認識がないのかなって思って、
うん、そっか、
うん、
それを言うこと自体いらん言葉だっていう考えがないって感じ、
うん、むしろそういうことを言うことによって頑張ってるねみたいな、
評価してるよみたいな、
そうそうそう、そういう風な意味合いを本人なりに込めてるつもりなのかなとか思ったんだけど。
そうなんだ。いや、そうかもしれんけど、
もうでもそうでもしない限り、うん、もう言われた方が不憫すぎて、
まあ、確かにね、意図わかんないから、
そうそうそう、
もうこっちがずっとモヤモヤするだけだもんね。そういう解釈をしないとさ、
うん、悪気はないと思いたい。まあだからそういう風に解釈するしかない気がするよね、モヤモヤしてることについては。
そうだね、私たちが想像力を働かせて、あ、きっとこのおっさんはそういう解釈で言ってるのかなって歩み寄ってあげることで、モヤモヤを少しだけ軽減できるかもってこと。
うん、どういう意図でその人は言って ったのかをちょっと考えてみるだけでなんとなくモヤモヤが晴れるような気はするよね。
そうだね、うん、そうね。でも水吉さんの話に戻るとしたら、この彼女は友達以上恋人未満。でもこの彼女ははっきりと友達としてしか見れなくなっちゃったってお松みたいに言うべきだったかもしれんな。
まあそうだね。
うーん、
でもそう言っちゃうと若干自分の中の気持ち的にはそこまでは言ってないなって思ったのかもしれないよね。友達に完全に戻るまでは言ってないんだけど、恋人としてはもう見れなくなったなみたいな気持ちで、それをそういう言葉に置き換えて言ったんじゃない。
あ、それで友達以上恋人未満というワードになっちゃったんだ、
うん、
なんかその気持ちの意図は分からなくもないね。確かに
ね。
あ、水吉さんのモヤモヤテーマありがとうございます。チーズケーキ食べれるようになったらいいね、水吉さん
でもすごいね、流し込んだのすごいね、
う
ん、
そうだね、それは愛感じるけどね、
うん、それはそれでね、愛情としては受け取れそうだけどね、
うん。
じゃあ次もモヤモヤ系のお便りが来てますね。
はい、それでは
散らかし屋さんネームコントレックスさんからお便りいただきました。
小さいつが3つですね、うん、はいはいはい。
お悩み相談です。こんにちは、いつも楽しく聞いています。先日のゴリチ楽園会とても最高でした。
ありがとうございます。
最後のお便りはなんだかほろりと来てしまいました。ゴリチ楽園ね、
ネオゴリチ楽園。
これでだいぶお便りがだいぶお便り読むのが遅れてることはちょっとバレちゃうんだけど、
軸歪んだってことで、
う
ん、
そうだね、ありがとうございます。
ご容赦ください。
ところでご相談です。私にはそれぞれ仲のいい2人の友達がいます、
うんうん、
その2人同士はもともと知り合いではなかったのですが、同郷でおそらく共通の知り合いも多いだろうということで、私も2人を引き合わせたいなと思っていながらなかなか実現できずにいました。ところが最近ちょうどタイミングがあって2人を引き合わすことができました。2人はやはりとっても気が合って、むしろ私だけ合わないという内容の話も出るくらいすぐに仲良くなりました。
お
ー、そこでなんとなく自分だけ置いてけぼりにされている感じを感じてしまい、とてもしんどくなってしまいました。
なるほど。
2人のことは大好きですが、2人プラス自分となるとしんどくなってしまうのかなと、そんな自分が嫌になってしまいました。お二人にはこういう経験ありませんか？いろいろ気にしすぎなんだろうなとは思っているのですが、なかなか消化できず送らせていただきました。いつもお二人のズバッとさっぱりな会話が大好きです。これからも配信楽しみにしています、ということでお便りいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、でもこれちょっとわかるよね。でもこういう引き合わせみたいなことをしたことあったかな、
うんうんうん
うん、女の子同士はないな。男女とかだったらあるけど。
そうね、うん、男女の方が私も多いかもしれない。
うん、なんとなく合う気がするからみたいな、あわよくば付き合えばいいなみたいな、引き合わせたことは何回かあるけど。女の子同士ってことなのかな。性別は書いてないのか、友達の。
そういえばそうだね、
うん、まあ、性別は分からないまでも、でも恋愛目的で引き合わせたような感じではないよね。
うんうんうんうん、
引き合わせたことはないにせよ、普通に友達同士3人以上とかで集まった時にはさ、
うん、
例えば3人とか4人で集まって、
うんうん、
そのうち1人だけが話に乗れない話題をずっと続けちゃうとか、そういうシーンは確かにあるはあるよね。
そうだよね、
うん、みんなが分かる話題にそれとなく持っていこうとしても無理やりまた戻して、で知らない子に対するマウントなのってなる時あるよね。
そうだよね
あれは何なんだろうね。
そう、でも興奮しちゃう子いるね。うん、いるいる、
うん、まあモヤモヤぐらいだよね。だから別にそれが一切そういうことはやめてほしいとかではないじゃん。話したいことを話せばいいしさ。
そうだね、
うん、とは思うものの、やっぱみんなで楽しい方がいいよねみたいなとこはあるよね。
うんうん、だから多分コントレックスちゃんは2人が好きだからこそ置いてけぼり感を感じるんだろうな。私多分自分が知らない話をやめないで2人が喋ってるっていう状況に置かれた時は多分私ぼーっとしてんだよね。聞いてないんだよ、
うんうんうんうん、
勝手にだからさ、ちゃんと置いてかれてる、どうしようって思うのは2人が好きだから思うんだなって。
むしろ偉いと、
うん、むしろ偉いと思う。ちゃんと愛情があるんだと思うよ、二人に対してそれぞれ。
うん、
私がコントレックスちゃんの立場だったらただバーって聞いてるだけだから、てか聞いてないよね、人の話ね、だからつーのかな。
まあ確かにそうかも、難しいよね、そうかも。なんか例えばさ、大して仲良くない社外の人と会食してる時に、うん、全然自分が知らないスポーツの話とかで盛り上がってても、
わかる、
全然不快じゃないもんね。
そうそうそうそう、次何飲もうかなぐらい、そうそうそう、
あ、この パスタ美味しいなみたいになって
る。あ、そうそうそうそうそうそう、わかる。そうそうそう。今休憩中みたいな感じにさ、うん、ポジティブに捉えちゃってて。
そうだよね。
それってさ、裏返しで言うと、その会食にいるおっさんどもの話をさ、うん、ベース聞きたくないってことじゃん。
いや、聞きたくないっていうか、その仕事しなくていいみたいなテンションになってるってことだよね。こっちが。よし、食べるのに集中しようみたいなさ。
そうそうそうそう、
感じになるってことだよね。で、それはその場がなんとなく自分以外の人が楽しそうにしてるし、うん、その場がなんとなく滞りなく進めばそれで満足っていう場だからであって、
うん、
でもこれが友達でしかも大好きな子たちと集まってるのに、
うん、
自分だけ話題に入れてないってなっちゃうと、
うん、
やっぱりそれは違うよねってなっちゃうってことか。
そうだね。だって友達と楽しくするオンの状態で臨んでるのに、ここで勝手にオフしてさ、あ、パスタ美味しいなとかって考えてたら、
うん、
なんか大好きな友達に対する誠実さに逆に欠けちゃうと思うんだよね。
うん、そうだね。
それを無意識でコントレックスちゃんは気づいてるんじゃないかなとは思うな。
うん、まあだからなんだろう、3人で会うことによって、
うん、
自分がやっぱりその友達のことを大切に思ってたんだなっていうことが実感できたってこと。
うんうんうんうん。
まあでもなんか素直にさ言ってもいいのかなと思ったけどね。その2人のことがすごい好きだし、
うん、
その友達もコントレックスちゃんのことを大事な友達って思ってるわけだから、
うん、でもそうだね、うん、なんかこうちょっと明るくこうね、
そうそうそうそうそう、
いやもうなんかめっちゃ話し弾むからもう私置いてけぼりみたいに思っちゃったよへへみたいな、
うん、だから逆に寂しいんだけどみたいな、
うん、
軽く言ってみるとか、
うん、
それに気づいてなさそうであれば。
そうだね、
うん、
まあ大人になってくとそこの塩梅もむずいよね。いやまあ別に言うほどでもねえしなとかいろいろ考えちゃうんだろうし。
まあね、
その私も20代半ばとかもうね、出産祝いとか新居祝いとか毎年毎年なんかプレゼント企画みたいな考える女友達に、私いつまでこの子についていけばいいんだろうみたいな、なんかもうすごい困ったりとかもしてたからさ。20代ってなんかね、そういう友達もやもやはまあ
そうだね。そのプレゼントをあげるっていうのは
なんか20代半ばぐらいから結婚ラッシュ来るじゃん、
うん、うんうんうん、第一の波が来るよね。
そうそうそう、
24とかでしょ。
そうそうそう、うん、で大学の友達のコミュニティでさ、第1号目の結婚式やる子が出たぞみたいになったらさ、みんなわーってなって、
うん、
まずその結婚式前に女子8人ぐらいで飲み会して、その時に結婚祝いのプレゼントをまずあげます、
うん、
でその子が結婚式の時にも、まあ、ご祝儀という形で、
うん、
お金は費やすにもかかわらず別途あげます、
うん、
でその子が2人で住み始めたの賃貸だけどみたいな、遊びに来てっていう時にも、う
ん、新居祝い、
そう、
うん、
2人の愛のに来てるからみんなでプレゼント買いに行こうでまたプレゼント買うし、
うん、
でその子がじゃあ子供生まれたのってなったら、うん、その出産祝いでまたプレゼント買うし、でその子が家買ったら新居祝いでまたプレゼント買うし、何回買うのプレゼントみたいな、
何回あげてんだよっていうね。
そうなんだよ。
いやそれすごいわかるわ。いやいいんだけどね、いいんだけど、
いやいいんだよ、いいんだけど、そう、
そういいし、それでさ、え、またあげんのとか絶対言えないじゃん。
いやそうなんだよ、うん、
言えないし、あげたいという気持ちはあります。何かそのおめでとうっていう気持ちを表したいという気持ちはもちろんあるんだけれどもっていう話だよね。
そうなんだよ、
うん、
そうなんだよ。
にしてもってことでしょ。
第1号案件ってもう、
そう
ね、プレゼントもらいすぎなんだよね。でも2号3号4号ってさ
もらえないんだよね、
女子のそう、
徐々にもらえないんだよね。
いやそうだよ、あれ一ニョッキしたやつの優勝具合半端ないね、あれ。
優勝具合後発は後発になればなるほど祝われないからね。
いやそうなんだよ。だから
いや祝われてんのよ、気持ちはね。
そうだよね、うん、みんな平等に、あ、おめでとう
おめでとうとは思われてんだと思うんだけど。
そうだよね、
飽きてきちゃうからね、ぶっちゃけ。
そうよね、そう絶対そうなんだよ、ね、
やっぱりさ1回目と同じイベントが、
うん、
じゃあ今回10回目ですっていう時に同じテンションで喜べる人って、
うん、
そんないないんだよ。
いやそうなんだよ。
まあそれはしょうがないよね、別に誰が悪いわけでもなく。
そう、
いやすごいわかるわ、これ絶対共感してくれる人多い気がする。
いやそうだと思うんだよね、うん、
決しておめでたいと思ってないわけじゃないですよっていうのは言っとこう。
言っとこう、うん、そう思ってるよ。私も毎回本当におめでとうみたいな、キャンディーセレブレイトって思ってるんだけど、
うん、
20代の、あーやばい、ちょっとドレス何着てく、え、ってかさプレゼント選ばないとみたいな、あの
手に、うんうん、
忙しい忙しいみたいな感じがさ。
そうだよね、ご祝儀袋すごいいっぱい、たくさん種類おしゃれなやつとかの中から選んだもん。
そうだよね、
その子に合うイメージはみたいな。
そうそうそう、え、じゃあ私ちょっと被らないディズニー系のご祝儀袋みたいなさ。
そうそうそう、
なんかそういろいろ
もうね、こないできちゃうとね、
そう、
行く日にコンビニで買うからね。
いや言っちゃった。いやでもわかるよ、私もだって結婚式行く日に筆ペン毎回買っちゃうんだよね。あ、やべやべっつって、
あれ、ここにあったんじゃない
の。いや やばい、昔の3ってなんて書くんだっけみたいな、あ3汁でいいんだみたいなっていうので、なんかコントレックスちゃんのお便りを見て思い出した、うん、そういうモヤモヤをなんか、うん、
まあ全然ね、このコントレックスちゃんのモヤモヤは何も自分を責めることはないよ、
うんうん、
自分が嫌になってしまいましたって書いてるけど、
うん、
さっきのご祝儀の話の方がよっぽどひどいから
そうなんだよねやっべ、もうピンサツねえわ、もうピンサツじゃなくていいやみたいな言うからねボックイクエモンです。
なんでちょっと外人なの
ピンサツで入れましょうご祝儀はは
い、じゃあ次のお便りいきますか。
そうだね、
まゆまるちゃんからのお便りなんですが、直筆のお便りをいただいてます。
そうなんです、
そうこの間ね、ありが
とうございただきます、
うん、お松もいくみもまゆまるちゃんとランチに行ったんだよね。
ね、ココスナネオゴリチネオゴジョウ楽園のイベントの前に、うん、なのでまゆまるちゃんからのお便りを読ませていただきます。
はい、
お松さん、いくみさん、こんにちは。まゆまると申します。自分自身が配信するようになるまではポッドキャストを聞いたことがなかった私が初めて感想したのがゴリチラでした。配信される日を楽しみに毎日過ごしています。
嬉しい。
今回全部聞き終えたらお便りしようと思っていたのでウキウキしながら書いております。今回はお二人にご相談したいことがあります。私は介護福祉士として老人ホームで働いています。ほとんどの利用者さんが認知症で、どのくらい介助が必要か、どんな病気を持っていて、どんな症状があるかは人それぞれなので、すべての人に対してそれぞれに合わせて対応します。そんな中、介助に拒否があったり、認知症で怒りっぽくなっていたりして、噛まれたり叩かれたり、暴言を吐かれることも少なくありません。その時、すごく腹が立つことがあるのですが、利用者さん相手に怒ることはできないので、我慢するしかありません。
大変。
ゴリチラのお二人は、怒り返せない相手に腹が立った時、どんな風に怒りを鎮めますか？人生の、そして社会人の先輩であるお二人にアドバイスいただけたら嬉しいです。これからも大好きで応援しています。まゆまる、といただきました。
ありがとうございます。いやー大変だよね、介護のお仕事って。本当に
そうよね。
私の妹がさ、実はまゆまるちゃんと同業で、
うん、うんうんうん、そうだね、
うん、だからたまに話を聞いたりするんだけど、
うん、
いやー本当に大変なお仕事だと思うから。
そうだよね、なんか、うん、私もお手紙を読んで思ったけど、私が普段職場でこう働かないジジイがキーってなってるのとさ、ちょっとわけが違うじゃん、まゆまるちゃんの状況ってね。
そうだよね。
どうしてもご病気だったりとかで、もしかしたらその本人も怒りたくて怒ってないというか、わからないけどさ、
うん、認知症とかなってくるとね、
うん、そのまゆまるちゃんを嫌いでとかじゃないじゃん多分。
うんうんうん、そうだね。でそれもあるし、そのお客さんと職員っていう立場だから怒れないっていうの、うんもあるし、両方ってことだよね、うんうんうん、働かないおじさんはお給料もらって自分と同じ立場なのに働いてないっていうことだから怒れるじゃん、それは。
そうそうそうそうそう。
けどそれとは全然ね、関係性が違うもんね。
そうなんだよね、
うん、
だから自分がこの状況に置かれた時に、そうだよね、怒りを鎮める。いやでも先輩とは言われつつも、なんかもうすげえ考えさせられたもん、本当にこの状況に自分が置かれたら。
だって全然もうめちゃめちゃくだらないことで、今回の配信前半めっちゃうちら切れてるから、
うん、そうなんだよね確かに
低レベルな話でめっちゃ切れてる
結構そうだったよね
なんだろう、アンガーマネジメントっていう話だよね、だから要は。
そうよね、
うん、
なんなら私も沈めたいもん。
そうだよね。いや難しいな。相手が全然その認知症とかじゃない場合はさ、
うん、
例えばなんでゴミ捨てないのみたいなさ言いがちだけど、
そうね、
ゴミを捨ててもらえたら私は嬉しいよみたいな、うんうんうん、自分を主語にしてお願いすると相手が聞き入れやすくなるとかいう話があったり。
あーそうだよね、よくあの同棲生活で彼氏に家事をやってもらうコツみたいな感じ。そうそうそうそう、感じでよく聞くよね、
うん、でもそれを認知症の方にやったところで、うん、それが響くかどうかってちょっと分かんないもんね。
そうなんよな、
うん、
私もそれこそその多分本に書かれてるようなことだけど、もうお松がやってるようなそのキックボクシングとか違うことでこうストレスを発散させるとかさ、
あ
もう向き合ったら辛いからさ、このケースに至ってはね。
そうだね、
より向き合ったら辛い相手に対して向き合おうとすると、やっぱり自分がすごくダメージを受けてしまうから、
うんうんうん、
逃げるじゃないけどちゃんと逃避っていうのが私は大事かなと思ったんだよね。
うん、 確かに向き合うだけが怒りのコントロール方法ではないからね、
うん、働かないおっさんとかのアンガーマネジメントで私がよくやってるのは、うん、あこの人は昔はバリバリやってたけど今こんな私みたいな下っ端にち働かないジジイがって思われて、
うん、
なんか逆にかわいそうだなこの人ふんって思うとちょっと楽になるのね私は、うん、
なるほどね、
一つとして、
うん、
そういう人にそういうことはするんだけど、
うん、
やっぱり今回のそのケースだと逃避っていう選択肢でもいいのかなというか私だったらしてしまうかなっていう感じかな。
うん、なんかよくさ他人と過去は変えられないんだから、
うん、
そのどっちかを原因としてイライラしてる場合は、
うん、
何の意味もないんだよとかさ言うじゃん。
そうよね、自分と未来は変えられるみたいな。
そうでもそれ無理じゃない正直。他人にはイライラするしさ。
わかる。そう
まあ過去に対してイライラするってないけど
ちょっと後悔したりとかさ
ねえ そういうことはしちゃうことはあるよね、
うん、あそうだよ。バファリンの半分は優しさでできてますぐらいの綺麗事だよねあれ
バファリンが綺麗事って言われた
そういう芸人のネタあるんだって本当に大体光るで
うん
あらさ
まあでも私がよくやるやり方で言ったら、
うん、
例えば仕事でイライラしてますっていうことがあったとして、うん、でもさそれってさこの会社のこのポジションで働いている自分だからイライラしてるだけのことが多いわけよ。例えばこの仕事をいついつまでにやってくださいねっていう話をしてたのに、
うん、
全くやってませんでしたっていう人がいたとして、なんであれだけリマインドもしてたのに全くやってないんだろう、思うんだけど、別にその仕事をやってなかったからといってじゃあプライベートの私が困りますかってなったら、
うん、
別に困らないわけよ。
あそうだね、
うちの会社が困るから、うん、うちの会社を代表して私はあなたを怒りますっていう状態なわけじゃんそれって、
うんうん、そうだね。
だから一旦仕事の自分っていうのは置いといて、うん、プライベートの自分からその様子を客観視してみるっていう。
あそうね、
そうするとあどうでもよくねってなるっていう。
わかる
あるよねそういうの。
そうなんか逆に相手のことを逆に心配しちゃうよね。
ああ
なんか会社対会社なんだから、
うん、
あなたそんなにリマインドして宿題守らなくて、
うん、
あなた会社からなんか言われない大丈夫そうみたいな。
そうそうそう、なんか家庭で辛いことあったのかな大丈夫そうってさ。
そうだね、プライベートの自分から対岸の自分じゃないけどね。
そうだね
そうするとなんかスンって冷静になれるよね。
そうそう、イライラしてた自分すら滑稽に映るみたいな。あとは、まあ、死ぬわけじゃないしっていう極論。
あ、わかる。それめっちゃやるな、
ね、
私逆に自分が締め切り守れなかった時よく思ってる死ぬわけじゃねえし
それはただ自分に甘い人じゃんいやでも大概のことはそれでもう解決するよね。
うん、
まあいいか死ぬわけじゃないし。
でもわかるな、この世で一番大事なの命だしなみたいになるよね。
いやそうそうそうまあ、あとは寝るかな。
あそうね、うん、思う存分寝るっていうのは大事、
うん、で寝れないぐらい怒りが収まらないとか、うん、悲しみが収まらない場合はもうそれはそういう今の環境は健康上良くないから逃げ出した方がいいよね、
うんうんうん、そうだね、
うん、
でも私よくもう一個アンガーマネジメントよくやってたのはさっきお松が言ってくれたみたいに、
うん、
寝る前も怒りが静まらなくてよく寝れなかったことは前職でよくあって。
あそれはだからよくないよね。
そうでも私すごい書き出してた。
あ
書いてためっちゃ
怒りの原因
地獄ノートみたいに。そうなんでこんなムカついてんだろうみたいなのを、
うん、
吐き出すかのように閻魔帳のように書き殴って、
うん、
よくさ自己啓発本とかはさその日寝る前にイライラしたことを思い出すのはよくないから良かったことを思い出しましょうとかっていうことが書いてあるんだけど、
うんうんうん、感謝したことをあげてみましょうとかね。
そうそうそうそう。でも私そういうことすら綺麗事だって思っちゃうぐらい病んでる時とかは、
うん、
逆に思いつくだけ書いてすっきりしてあやっと寝れるみたいになったから、
あ
おすすめかもしれない。書き出すって、
ね、それはなんだろうね、書くことによってもうここに書いたから、うん、頭から忘れていいっていう。
あそれそれそれそれ、
あ
それも本とかで読んで、
はいはいは
い、いやもういっそ書いちゃおうと思ってやったんだよね、うん、
いいかもいいかも。
墓まで持ってくノートですよ、
うん、怨念がね詰まったノート。
でもまゆまるちゃんもそういうのも書いてもいいと思うよ本当に、うん、
そうだよね。まゆまるちゃんの仕事だとさ、うん、本当にもうどこにもぶつけられない怒りみたいなものもあるだろうから、それは確かにそういう方法での方がいいかもしれない。
そう、
うん、いやー結構いろいろと怒りを鎮める方法は言えたんじゃない。ちょっとまゆまるちゃんの
ね
お仕事上なかなか難しい点はありつつも、
うん、
まあ、うちらの方がよっぽどくだらないことでイライラしてるってことが分かった。
そうなんだよ、そうなんだよ
それだけでもよかったかもしれないね。
そうだよ、
うん、まゆまるちゃんまたお便りくださいね。
ぜひください。
ありがとうございます。
日本に来た外国人は全員日本語喋れと怒り狂いながら英会話を受けているイクミと
どういうこと。無事引っ越しが終わって新しい洗濯機が届くまでコインランドリー生活のお松でした。
おお、
ありがとうございました。
ありがとうございました。え、でもいいじゃん、コインランドリー生活おしゃれじゃん
おしゃれ、
すごい良くない？
あ、本当？まあ確かに夏の夜に夜風に当たりながら洗濯物を待つのもいいよね。
素敵じゃん。
いや、引っ越し終わってよかった。でも
ほぼほぼでも終わったね。
そうね。
今日もたくさん散らかしたね。読みに使って次回に聞いてよ。